皆さんこんにちは。番組審議会代理の時間がやってまいりました。今日は8月の半ばに開かれました第46回番組審議会の様子をお伝えしたいと思います。番組審議会は毎月1回ずつ、何人の委員かといいますと 1,2,3,4,5,6,7,8 人の委員の方がおいでになって、いろいろラジオカフェで放送している番組について、聞いたり話をしたり、あるいは出演者の お話を伺ったりしながら、いろいろ皆さんが感想を述べて番組をいいものにしていこうということで開かれています。先だっての46回番組審議会ではゲストに愛犬ラジオという番組をずっと制作されてこられた大國智子さんをお迎えいたしました。今日はスタジオにその大國智子さんをお迎えしております。お忙しいところ暑い中ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、暑いですね。
暑いですね。今日は愛犬ラジオという、ペットに関する番組をずっと放送しておられた大國さんなんですけれども、大國さん番組審議会でいろいろ論議が重ねられましたけど、感想はいかがですか？
感想ですか、はい、そうですね、緊張した中で、審議会参加させていただいていたんですけれども、自分のラジオを目の前で聞いていただいたっていうのはすごく自分にとっていい経験になりまして、はい、続けていこうかなと。
そうですか。話は前後しますけどね、長年続けておられるんで、はい、ちょっと一休みしようかということがありましたけれども、ね、はい、なんか皆さん方からは大変好評なリアクションがありましたね。
はい、
それで少し考え方を軌道修正される。
目の前で聞いていただけたっていうのはすごく大きかったんで、
そうですね、
はい、
なかなかね、放送番組ラジオ番組や聞こうと思っても聞き逃しするとか、
はい、そうですね、
その時間に合わないとかっていうことがありますからね、ああいう形で何人かの人がまとまって聞いて意見を交換するっていうのはなかなかいいことですよね。
そうですね。
そもそも愛犬ラジオっていうのはいつぐらいから始めたんですか？
4年前から、はい、はい、させていただいてまして、はい、ずっとその犬についてペットについての情報っていうのが、うん、雑誌とかからしかやっぱり見られないので、うん、やっぱり生の声っていうものを、
なるほど、
はい、声に出して発信できたらいいなと思ってやり始めたんですけれど、
そうですか、はい、大國さんは犬だとかそれ犬の飼い主に接しておられて、はい、うん、お仕事でいうとどういうお仕事なんですか？
ドッグインストラクターっていう仕事をやってまして、アプローチするのは飼い主さんに対してなんですよね。
い
ろいろその問題を抱えたペットがいる、うん、それについて家族の中で問題がある、うん、でその問題をカウンセリングって形で、うん、心理的にフォローすることと、うん、あとは犬にそのどういうことが必要なのか、うん、犬は何を言ってるのか、
はいはい、犬は何を要求しているのか ね、 ね、飼い主の方に知ってもらわないとダメですね。
で一番目指しているのはその今目の前にいる犬と飼い主さんのコミュニケーションを円滑にするということを仕事にしています、
うん、日本もね、ペット大国というかブームで犬を飼っておられる方もたくさんいるし ね、 ね、
はい、
私若い頃ニューヨークで仕事してました時にね、ニューヨークにも犬飼ってる人がたくさんいるんですよ、
います、
アパートでね、
うんうんうん、
でそしたらある日ご紹介があって、犬のなんだろうコンサルタント、
はいはい、
コンサルタントじゃないな、犬の精神医がいるんですね。
ああ、はい、なんか見たことあります。
犬って、フラストレーションがありますからね、はい、うん、やたらに引っかいたりなんかして、
はい、
おかしいなと思うと、やっぱりそういう精神医の方がちゃんと訪ねていって、はい、犬の飼い主と犬そのものといろいろ診断して、うんうん、こういうふうなことをしなさいというふうな職業がありますけど、
はい、
それと似てますかね。
そうです。アプローチするのはあくまで飼い主さんの方になるんで、なんで人間対人間のその心理的なフォローっていうところがまずベースになってるんです。
なるほどね。犬の心を知るということが非常に大切ですね。
なんで伝達をするというか、
なるほどね、
犬こんなこと言ってます。
はい、 僕はあのテレビで取材した時にね、
はい、
その犬がそのストレスがある時に犬の目線に立ちなさい、うんうんうん、だから人間がね床に、
はい、あのはいつくばって
ね犬とこう会話するとかやってましたけどね、そういうことが必要なんですね。
そうなんですよね。
それでどうしてラジオというのを思いつかれたんですか？
あのラジオを思いついたっていうよりも目にしたんです、うん、あの新聞広告か何かで、
新聞でラジオカフェのことが記事になってい
た、はい、そうです、はい、確か難民ナウ の情報が出てたの で、ね、はい、でそれであこんなのがあるんだってまず知ったのと、うん、あとあの喋りが上手になりたい、
ああなるほどね、お仕事柄、はい、あの飼い主の方といろいろ話さないといけない、はい、
そうです、
あの人前で話すこともある、
そうです、はい、であの伝えるっていうことがうまくなるんじゃないかなと思ったのをその目にしたので、もしかしたらその犬のその情報と自分のその欲求みたいなものを満たしてもらえる場所になるんじゃないかなと思ってやり始めたのがまずそもそものきっかけなんですね。
そうですか、
はい、
あの番組審議会の時に2本番組を聞かせていただいたんですけどね、はい、最初の聞かせていただいたのがとても衝撃的というか、はい、非常に評判が良かったんでね、
はい、
それを今回もちょっと聞かせていただいて、はい、それでまたお話を伺います。
はい、はい、
こんにちは、大国智子の愛犬ラジオです。この番組はペットの犬についてのいろんなお話をお届けしております。今月は京都市家庭動物相談所のご協力でお送りすることになりました。京都市家庭動物相談所って聞き慣れない、何してるところって思われる方は多いかもしれませんね。私が子供の頃、犬は保健所でもらってくるんだよとか、保健所に犬を連れて行くとか聞いた、その保健所を指していた、京都市の動物を管理している行政施設のことです。今日、京都市家庭動物相談所所長の臼井様とお電話でつながっていますので、いろいろお話を聞き、京都市の犬と猫の収容と殺処分の状況をお伝えしたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
はい、あのこの度は引き受けてくださってありがとうございます。はい、あのではまず京都市家庭動物相談所ではあのどのようなことをされているのかを教えてください。
はい、あの今少しお話もありましたように、
はい、
当初の業務内容としましては、はい、まずいろんな事情で飼えなくなって、うん、保健所等に持ち込まれた犬とか猫ですね、
うん、
それを、まあ、引き取り収容して処分をしています。で、うん、まあ、あのそれに関連してですね、まあ、うろついていると言いますか、徘徊している犬を保護したり、
うん、
まあ、最近は非常に少なくなりましたけども野犬等の捕獲も行っております。
で、
はい、もちろんあの保護した犬につきましては患者さんが分かれば返還ともしますし、
うん、
まあ、あのなかなか患者さんが分からない犬につきましては、まあ、次の新たな患者さんを探して譲渡するというような事業も実施しております。
わかりました。あとあのほとんどの人は知らないと思うんですけれども、あの京都市の殺処分の方法っていうのはどういうふうにやっていらっしゃるのかを教えていただいていいですか？
はい、あの、まあ、全国的にも同じような形に取っているかとは思うんですが、
はい、
まあ、炭酸ガスによる処分とですね、
はい、
あと、まあ、麻酔薬等を用いた注射による処分、まあ、この2種類を併用しているんです。
はい、
で、まあ、最近は特に、まあ、よっぽど攻撃性があるというような、うん、あのきつい犬以外はですね、
うん、
まあ、時間的には少しかかるんですけども、
うん、
一頭ずつ、まあ、薬による処分をするように心がけてはいます。
あ、じゃあ、 あの昔 の、 そのガス室とかっていうイメージからはだいぶ離れてるっていう感じなんですね。
そうですね、はい、
まあ、インターネットとかでもいろいろその殺処分の方法とかでもいろいろ議論あると思うんですけれども、はい、あの京都はその薬でっていうふうなことが割とメインになってくる、来てるっていう感じなんでしょうか？
はい、まあ、実際あのガスによる処分もゼロではありませんので、はいはいはい、 あの全てではないんですけども、うん、あのここ 1,2 年特にですね、はい、まあ、できるだけ先ほども言いましたように、はい、まあ、各一匹ずつのまあ負担を少し、
なかなか衝撃的なインタビューでね普段めったに、ね、あの表に出ることのない話ですね、はいはい、あのまあ、最近はどうもお話になると減ってきたとはいえ、はい、やっぱりそういうことも必要なんですね。
現実なんですね、はい、
うん、犬の方はそれでもね最近は野犬とか、うん、あの、はい、凶暴な犬というのは減ってきてますけど、猫になるとね、
そうなんです、
あの、まあ、いわゆる野良犬っていうのがやっぱりこの辺でもいっぱいいますからね、はいはい、あのこういう動物相談所なんかでもいろいろ苦労があるんでしょうね。
そうですね、もう行ったら猫だらけっていう感じで、あ、そうですか、うん、あの犬のスペースは割と広く取ってらっしゃるんですけれど、猫はもう鳥小屋みたいなところにあの収容してらっしゃって、
そうですか。まあでもこういう、まあ、衝撃的でもあるけど非常に必要な情報というのが、はい、あのやっぱり普段から心がけていて、こういうとことも連絡が、はい、あるんですか。
最近やっとあの所長様もちょっと新しくなられたんですけれど、はいはい、あの新しく今度また番組を企画するにあたって、うん、あのご連絡取らせていただいて、うん、
なるほど、
あの承諾いただいているっていうふうな段階です。
まあ、犬と猫はまあポピュラーですけど、それ以外に変わった動物いろいろ飼ってる人がたくさんいて、 それ捨てたり ね、
そうですね、
手に余って捨てたり、それが繁殖して自然の体系を壊すとかいう、はい、いろんな問題があるんですが、やっぱりペットって必要ですかね、人間にとって。
どうなんでしょうね、何に飢えてるんだろうって、うん、やっぱそこを思いますね、うん、あのワニ飼ってて、うん、それで思ったよりも大きくなっちゃったからとかで捨ててらっしゃる方も実際いるし、うん、
はい、
で犬もあの、ね、拾ってきたけれど結局はダメだったからっていうので、うん、また持ってこられる方も多いですし、うん、
そして番組の中ではやっぱり人間とペットの関係、
はい、
まあ良い関係というか、うんうんうん、あるべき関係みたいな、そういうこともいろいろお話しされるんですか。
そうですね、はい、もちろんそっちの方をメインに、暗い話よりもそちらをメインにしたいですね。
仲良く付き合う。
そうですね。
どういうところがポイントになりますか。
やっぱりあのいいこと悪いことを人間の方が教えていくっていうことがやっぱり一番大事になりますし、うん、
ペットを教育するっていうことですね、
は
い、
そうですね、うん、あの人間の社会の中にペットがいるってことがまず大事、第一前提ですので、その人間社会の上ではこれをやってはいけないってことははっきり教えないといけないと思います。
なるほどね、
うん、であのきつく叱れないっていう方もすごく多いんで、
ついつい甘くなって可愛いペットだから。
そうですね、
いまいちきちっとしつけをしない
そうです、いまいち伝わりきれてないよっていう、その辺の甘さを持ってるのでちょっと苦労されてる方多いですね。
そうですか。飼い主の方はどうですか、は
い、あの飼い主さんがやっぱり苦労されてます。あのあまりにも自分のそのペットが可愛い、
うん、
であのきつく言えない、うん
う
ん、
そうですか。
その辺でちょっとジレンマを感じられてますね。
それじゃあこの辺でそのペットの飼い方やなんかもいろいろ話をされてるということなので、もう一本の番組を聞いてみたいと思います、
は
い、
先月は犬の仕事や人のカウンセリングやらでやや忙しい日々を過ごしておりました。犬との生活についての相談で飼い主さんからよく聞かれる質問を今日は題材にお話ししたいと思います。現在ゴールデンレトリバーを2頭も飼っている、とても羨ましいお家を訪問しています。スポンジのように伝えたことをそのまま吸収する素晴らしい素質の持ち主でして、散歩の時に引っ張る愛犬と歩く時のトレーニングも1回きりでこなしてしまう方なんです。そんな素質の持ち主からこんなことを聞かれました。犬を褒めるときって何を基準にしていけばいいのでしょう。いい子ね、これでいいんですか。そうです、犬の飼い方マニュアルが世の中にはたくさん出ているのですが、この疑問に答えている本を私は見かけたことはありません。犬を褒めましょう、犬を叱りましょう、しつけは大事ですよ、こんな方法で教えましょう、こういう内容は5万とありますが、犬を褒める基準を書かれたものがないので、多くの飼い主さんはしつけの最初の段階で戸惑ってしまうんです。まずは犬を褒めることがなぜ必要なのかをお話ししましょう。行動学習理論という科学的な学問があります。 犬も人もこの行動学習理論が当てはまります。まず4つの窓を頭の中に思い浮かべてください。左上にはいいことがあると行動
学習、なかなかあのこう心理学のような学問の世界にも踏み込みながら
そうですね、あの行動療法というものがあるんですけど、その中での、話ですね。
なんか話伺ってるとペットのことよりはその人間社会で子ども子育ての時にも通用するようなお話があるような気がしますが、
そうなんです。
そうですか。それでこういうお話を、ラジオでやるけれども、何かに書いたりブログに載せたり、どっかあの学生というか、生徒たちに教えるとか、そういうふうな活動もおやりになってるんですか？
ブログはやってないんですけれども、やっぱり一番大事なのは自分のその依頼を受けた飼い主さんにお話しするってことがまず一つ、あとはあの専門学校の方で心理学の方、カウンセリングをメインにあの授業を持たせていただいているので。
専門学校っていうのはど何の専門学校？
医療福祉心理学科っていう、そういう学科がありまして、その中で、例えば患者さん、クライアントさんとどんなふうに接していけばいいのかっていう、そういう部分で同じように行動学習理論とかを、
その生徒さんたちというのは看護師になるとか、
そうですね、ほとんどは介護士さんとかですね、あとはそうですね、精神科の方の、そういう患者さんを相手にする仕事を目指している方ですね。
なるほどね、はい、じゃあそういうところでいろいろ話をされている、講演もされる、授業もされるということですけども、そのラジオの効果っていうのはありますか？
ラジオの効果、学生さんが一部聞いていたりとかしてまして、実は、あのインターネットの方で、聞きました、で、あのペットを実は飼ってるんですけれど、ってところで反響があることは事実ですね。
なるほどね、
はい、
あなた自身にとってはどうですか、ラジオやってるっていうことが。
その反響がやっぱりないっていうのが一つ、私の中ではメリットがあるかないかというとちょっと微妙なところなんですけれど、ただ自分がここで話しているって、その話し方のスキルなんかを養っていく上ではすごく役に立ってますね。
なるほどね、
あの伝える
っていう、訓練になって、伝える訓練になってるっていうことですね。
はい、
そうですか。リアクションの問題でいろいろあると思うけどもリアクションもなんかこちらから何らかの働きかけがないと ね、
はい、そうですね、
こういう社会ですから、自動的になんか返ってくるということがなかなか少ない時代ですからね。そうですか。そうすると番組はもうリアクションがちょっとあんまりないということは不本意だし、やめようと思われた。
はい、
はい、正直言って
正直言って、
一生懸命続けてきたけども、もういいかな。
そうですね、
でそれはまた復活されますか？そうですか。
なんでも縁でしょうね。これもやめようかなと思っていた矢先に、声かけていただいて、審議会でかけていただいて、目の前に聞いている方がいらっしゃるっていう体験をしたので、またこれは一つ自分にとっても自信につながりましたし、いい経験になりました。
そうですね、審議会でも結構そういうペットとか犬との関わりが多い人がたくさんいて
そうです、ね、
止まりませんでしたね。
そうですね、
アメリカ人のジェフ・バーグロンダンドさんなんかもかなり体験を積んでいて、
はい、
いろいろ発言してましたしね、はい、そうですか。じゃあまた装いを新たに、きっとその愛犬ラジオ、はい、タイトルが同じかどうか分かりませんけれども、はいはい、出てくるということを伺いましたので、はい、私としても期待して聞かせていただきたいと思います。今日は暑い中お忙しい中どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
ゲストに大国智子さん、はい、愛犬ラジオやりの大国智子さんを お招きいたしました、司会聞き手は私、住井隆夫でした。それではまた。